はい、皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
はい、どうも、こんばん
はい、
は。
どうも、こんばんは、こんにちは。どのようなお時間に聞いてるかわからないですけどね。
はい。
別ラジでござい
はい、
ま
ど
す
う
けど。
も。
はい、どうも。今回もね、アンケートを取ってみました。
はい。
今回のアンケートはですね、母の日にプレゼントしたことありますかでアンケート取りました。
おお、ほうほう。
今回、こちら12票、12票というか、あれですね。選択肢が3つあります。今年プレゼントした、過去にしたことある、一度もしたことない、この3択でございますけども。こちら、12票届きましてですね。上から、今年プレゼントした50%、過去にしたことあるは42%、そして一度もしたことないは8%でございました。
おお、みんなやってるね。
意外とやってますね。
ね。
まあ、僕もなんか、ちょっと、やったことありますよ。母の日に、お花をなんか送ったこと
お
は
ほほ。
あるんですけど、別に花はいらなかったなって言われました。
まあ、気持ちいいですからね。
気持ちなんですけどね。
うん。
ルイタさん、ちなな
る
み
ほど
に。
ね。多分一番下の何パーセントか忘れたけど、8%か。
はいはいはい。
は僕です。
なるほど。ああ、そういう感じなんですね。
俺、あれなんだよ。日付というか、祝日とか覚えられない人間でして。
記念日とかそういうことですよね。
そう、全然覚えられなくて、家族の誕生日すら覚えてない人間なんで。
でもなんか、覚えようと思わないと覚えられない時はありますよね。
すぐに記憶がなくなっちゃう人間なんで、忘れちゃうんですよね。
なるほど。
気持ちはね、あるつもりではいるんですけど。
はあ、まあまあまあ。
はい。
ちなみにこれは一応収録日8月5日。なぜ母の日かみたいなことはね、母の日って前じゃないかってね。前にあったじゃないかっ
そう
ていう
ね。
話なんですけど。こちらみんな親孝行の日という8月5日で親子という語呂合わせらしいですね。8月5日が。
ああ、なるほど。
ってことで、まあ、それにちなんで、ちょっと皆さん、親子的なことで言うと、どうなのかなっていうので、ちょっと母の日をちょっと引っ張り出して アンケート取ってみたわけです。ちなみに他
な
に
るほ
も、
ど。
親子丼の日とかもありますよ。親子だけに。
わ、なんかいやらしいね、
085で親子丼、こっちで言うと、なんかもうみんな、このリスナー、みんなエロいこと考えてるんだろうなっていう
違うんだ
思っ
よ。
たから。
秋広が言うからなんだよ。
母と子なんて
秋
人。
広さんがね、親子丼なんて言ったらね、もうなんか、食べ物ってことなんか言わなそ
おい、中うなんていかねえだろうって感じのねイメージですか、僕のこと。
そうだよ。君が親子丼って言っても誰もね、水木奈々のポスターは思いつかない。
中うの中が違う文字になってんじゃないかってね、い
そうう そうそう
レ
そう。
ベルですよね。中うへの
漢字になっちゃうからね。
風評被害 がとてつもないですけども。まあ、フィルターはね、人のフィルターってあるんだなっていう。他に
そうだ
ね、
よ。
なんか、こう、言うと、その8月5日で言うと、なんか、まあ、箱の日とか、ハンコの日とか、タクシーの日なんていうのもありますね。
なるほどね。
パコの日はなかったです
わざわざ言わなくてもよかったよ。
ね。そうですか。でも、
はい。
パピコの日はありますけど。
パピコあるんだね。
パピコはありましたね。
そうだね。夏だしちょうどいいね。
パピコは分けて食べますか、誰かにあげますかなんてね、アンケート取ったところ、なんか
ね
ちょっと、なんか、目も当てられない結果になりそうなんでやめました。
いや、分けてる人はいるやろ、さすがに。
そういうことですか。まあまあ
全員そんな孤独じゃねえよ。
まあ。そうですか。一人、パピコなんか独り占めしたいですよね。僕だけですか。
まあ、そうね。
まあ
誰かと言っ
ま
たら2人行くよ。
あ。ああ、そうですか。なんかね、パピコね。なんか、あとはパソコン工房の日とかもありますけどね。まあ、パソコン工房には皆さんお世話になるかどうかわからないですけどね。
そうだね。
まあ、なる人はなるか。あ、いるか。パソコン工房。まあ、あゆみさんもパソコン工房の歌なんて歌ってますから
そうなの。
まあ、お世話になるかな。まあ、うちの権利ないんでね、なかったんでね、ちょっと、 あったらお世話になったかもしれないですけどね、って感じですけど。うんうんうん、まあまあ、そんな感じの記念日がありましたっていう感じでございました。はい。ということで、タイトルコールいきたいと思います。今回タイトルコール、ね、460回ということでいただいております。
お
昨日届きました。
ほう。
催促したら届きました。はい。ってことで、ちょっと流していきたいですね。
はい。
はい。
別に、あんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね。略して、別ラジ。最後まで、しっかりと聞いてけよ。
はい。ありがとうございました。こちら、カボス SP プラスさんという方からいただきました。
ああ。ああ、名古さんじゃない。
若本さんとかではなかったですね。まさか、
うん、アナゴさんか、イチキップリンさんかと思ったけど。
僕、カモさん知ってますけど、こんな声の人じゃなかったはずなのにって。びっくりして、再生してびっくりしました。はい。
お第二次生態だ。
あと、2パターンあったでね、もう1パターン、来週に。うん、ちょっと流したいなと思ってます。
ああ、来週使うのね。もう
来週をもう一回もう一個使おうと思います。もうまたワンパターンも
ストックでんだったらそのまま食べてもいいんじゃない。
いや、なんかまた同じ人って思われてもあれじゃないですか。
ああ、まあまあまあ、ね、そうか。
10回やって そこでみたいな。
すごいね、ストックなくてもそこはちゃんと思ってるんだね。
なんかね、うん、そろそろ2週目あってもいいかなとは思いますけどね。
うん、そうだよね。さすがにそろっとね、
もう人いねえだろって、僕のなんか顔もそんな広くないぞって話なんでね。
うん、だってもう単純に考えて10回ごとにやってるって考えてさ、460回だから、うん、もう46人
だ、はいはい、46人もなってるわすもんね、単純計算で。はい、
このまま続いてたら1000回いったら100人になるわけ。
本
当100人も君友達いないでしょ。
いないなあ。あの友達の友達とかでもいいんで、ちょっと皆さんリスナーさんの中でね、こういうタイトルコール
頼みつれえな。
別ラジって頼みづらいか。
何それって言われそうやだ。
もう俺が金払っていろんな女性声優にオファーを出すしかないのかって。
ああそうだね。
最終的にそれはそれでね、うん、2回やった人はね多分いないんじゃない。大悟さん2回目やります、じゃあ。でも大悟さんってあの別にあんたのためになんとか言いたくないって言うんですよ。
ああ、じゃあもうあれ、うん、フリーでいいじゃない。
うーん。
フリーでタイトルコールお願いしますって。
フリーでタイトルコールって、クリームシューのオーラで一本とか言い出しそうだな。
そうそうそう。うん。第5チャンネル、略して別らしいみたいな。
まあ、なんか別のタイトルコールでもいいです。だ最後に別らしいってつけてくれたらいいです。じゃあ。
あ、そうだね。それでいいよ。う
ん、それでいいですよ。うん。知ってる24時、略して別らしいとかでいいんで。送ってください。じゃあ、第5さんはそれをね、送ってもくれるということで。はい。
勝手に決めんな、お前。
勝手に決めちゃった。
返信何も来てないよ、大悟さんから、
ね。はいとも答えは聞いてないですよ。皆まで言わなくていいです。皆まで言わなくていいんでね、送ってくれると信じてます。
なるほどね。
ということで、ございましてですね。
はい。
ってことで、まあそんな感じでやっていこうと思います。はい、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、ございまして、1曲とかなくていいですか。僕も用意してないですけど。
あ、そっか、
用意してない。
やべ。じゃあここで1曲、トガリズムでトガリズム。
あー、確かにね、うん、
そう、サブスクもね解禁されてるからね。
サブスク解禁されたんですよね。はい、
あきひろと
るいたんの
別ラジ。
はい、はい、ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
はい、どうも、僕の名前はルイタンです。
あ、なんか普通の自己紹介ですかこれ。
あの、何も決めてなかったですね。
もうフォーマット忘れてます。別ラジのなんか
ルイタン、そういうわけじゃないよ。
ルイタンさんいつもなんか来てくださるとき、うん、なんかいろいろ
毎回そんなね同じことやっても面白くないじゃないですか。
まあ確かに、
うん、てかまあ仕事で疲れてるんですよ。
もうみんな疲れてるな多分な。
うん、ごめんなさいね。
僕も疲れてるようなもんですからね本当に、
うん、日本人みんな疲れてるからさ。
あともう暑い、この夏が暑いせいもある。
そう、暑すぎる
暑すぎる。
日本の夏は暑すぎる。
あれ米倉涼子ね。
いや暑いんよ本当に。
いや本当そうですよね、これは本当に暑いです。
そう、日本がこんな暑いなんて無理無理無理ってことよ、うん、
それは何だっけ。
今期やってるユリアニメのタイトルっぽくやってみた。
ああ、なるほど、そういうことですね。もうあともうパソコンも入れてるからっていうのもあるんですよね。排熱のためにちょっと部屋をちょっとスムーズにしとかなきゃいけない
そうよね。
こっちはあるけど、
うんうんうん、パソコンはそうなるよな。
もうパソコン、僕よりもパソコンのことちょっと心配しだしてる今。
あ、自分のことは心配せず、
自分のことよりも、うん、パソコンだ、
まあそうか、まあ、パソコンの方が価値あるもんね君よりね。
おいおい。いやいやね、まあそういうことでございまして、はい、まあ、はい、なんかね、まあ最近の近況とか、ルイタさんお久しぶりなんでね、近況とか聞いていけたらなと思ってるんですけど。
ああ、まあそうか、結構そうか、経ってるもんね。
半年ぶりじゃないですか。
そうか、そんなに経つね。
経ちますよ。
まあそうだね、変わったことといえば、まあ仕事の部署が異動になって、
はいはい、
勤務が土日休みから3交代の4勤1休に変わったから、
あら、
時間が結構バラバラになったかって感じかな。
じゃあ土日いつもイベント行ってたのは、イベント頻度が減りそうって感じですか。
まあ減ってはいるよ元から。
あ、
全然イベントには行ってないけど、まあ、全然行ってないわけじゃないけど、うん、結構減ってるね、はいはい、元から。
あ、なるほど。
うん、
まあ一応なんですか、昼夜ってのは変わらない感じですか。
いや昼夜と深夜やってるよ。
ああ、
こう焼き、
はいはいはい。だからその1週間で交代みたいな感じではなくなった、
うん、そうそうそうそう、4日やって1日空いて、うん、
なるほどなるほど。
日勤から前夜になって、前夜やって、はいはい、4日やって1日空いて、こう焼きみたいな。
あ、じゃあもうなんかまた収録のタイミングもちょっとね難しい。
そうそう、
まあそこら辺もちょっと、ちょっとスケジュール調整が必要になってきそうな感じですね、う
ん、だね、になったのと、あと変わったのは特に変わってないですけど、
はい、
まあ、最近イベント行ったという話だと、
はい、
7月と6月で2回連続ですね、
お
ラジオ、女性声優さんのラジオのイベント行って、
はいはいはい、
2回ともファイナルイベントに行ってきましたね。
どっちがどっちですか。
6月かに、
はいはい、
パリパリパーリーのファイナルイベント。
終わるんですね。終わるというか。
終わったんだよ。
もう
4月に終わったんよ。
すごい浦島太郎です。あ、終わってたんだってね、
そう。4月に終わって、で、そのイベントを6月。
はいはいはいはいはいはい、
やって、うん、それを昼夜を見に行って、
うん、
で7月にまたこっちは終わってないけどね、トガリズム、はいはい、
トガリズムです
ね、のファイナルイベントに行ってきましてね。
はいはいはいはい、
うん、
良かったですか両方とも。
うん、本当パリパリはいつも通りのイベントっていう感じで、ファイナルという感じは
なかった。あ、
うん、いつも通りだったね。野田ゲーやったりとか、そういう感じの
野田ゲーとかやるんですね。
番組はそうない、野田ゲーやってるよ結構。
あ、そうなんですね、うん、そうそう。なんで終わったんですかそういう番組って。
それは知らないよ。
シーサイドのせいですか。
シーサイドに関しては、可能性はあるんだよね。シーサイド割と番組終わってっからね最近。なんか最近も新人声優の番組ばっかやってんもんね。
あ、なるほど、そんな、
小さいと、
そんななってるんですね、
う
ん、
昔からやってる番組で続いてるのってもうあれじゃない、
須崎
自身しかないんじゃない。
ああ、そう、うん、そんなもんなんですね。
はないと思うな、
うん、
長年やってる番組って。
ああで、うん、あ、なるほどなるほど。でそれでトガリズムが7月なんですね。
そう、うん、あ、一応あいつパリパリのねイベントね、はいはい、昼夜で最後にアーカイブ CD か、
はいはいはい、
を物販で売ってて、それを買うと昼夜どっちも、うん、お見送り会に参加できるみたいな。
いいですね、
うん、まあ本当にそこは剥がされるんだけど、
あ、お見送り
最後に2人と話せる時があって、そこでまあ横にね社長がねついてたんで、
植木さん、
そう、植木さんがいたから、はいはい、植木さんいるなと思ったから、
うん、
いやね、シーサイズさんには頑張ってもらってね、クラウドファンディングとかでこう番組の継続をしてもらってとか言って俺は言っていた。圧をかけていた。
圧かけてたんですね。あ、なんか
そうそう、
反応は、
いや、もう苦笑いだったよ。
なるほど、
うん、なんか厄介客みたいな感じ、まあ
まあまあまあまあ、なるほどなるほどね、
うん、
そういうね、まあ根強いファンがいればね、そういうのもね継続できるんでしょうけど、まあこれも ね、だってラジオ関係で言うと、天心半太郎さんとあゆみさらさんがねラジオをなんかやるのにクラウドファンディング募集したら、うん、そこをたまったっていう話だ、
うん、
だってあれいくらだっけ、1回の収録に20万ぐらいかかるんだっけ、もっとかかるんだっけな、なんか
そんなかかんだ、
うん、なんかそれを
やるスタジオにもよるんだろうね、
それをなんか隔月でやるためにだから、
うん、
6回全6回で1年間、
うん、
1年間全6回で120万を集めようっていうので速攻集まったんですよそれが、
確か
でストレッチゴールみたいな感じで、でなんか毎月配信にするためにみたいなので倍の金額をみたいなのも、うん、言ってましたね、なんか、だからやっぱね結構お金ってかかるんだなラジオってっていうね、まあスタジオを抑えたりとか、うん、出演者へのギャラみたいなのもちゃんと払うみたいなのもあるんでしょうけど、
ああそうだろうね、
内訳としてはね、
そんなかかんだ、
まあまあ、
あんまシーサイドの番組聞いてるとそんな感じしねえんだよな、
まあだから向井さんのが特殊というかまあまあね、
あまあね、
だとは思いますけども、
だってあれですよパリパリなんてコロナ禍の時スタジオがあれだったからね、うん、あの事務所のあの一角を
はいはい、
囲ってそこで収録してたからね
まあコロナ禍っていうのはね、まあ、特殊ではありますけども、
あのラジオの本番中にあの後ろで植木社長が爪切ってる音が入って
社長
なんかパチンパチン聞こえると思ったら後ろで社長が爪を切ってたっていう回があって、あれクソ面白かったんだけど
すごいな、プライベート感あるな、
うん、だそれを考えるとそんなに金かかってる感じしなかったんだよ、
まあまあそこは安上がりになる、できるところはできるんでしょうけどね、まあまあまあ、うん、まあ、スケジュールを抑えたりとかいろいろあるんでしょうよ、ね、はい、まあそんなこんなで、うん、まあでパリパリはそんな感じですか、
うん、そうですね、
じゃあ釣り温泉さんの方ですね、
そうですね、トガ
トガ
トガ最近聞いてますか、あなた、
あ僕最近ね温泉自体アクセスをしづらくなってて、なんかあの、
うん、
途中で再生止めるとなんかアプリごと落ちるんですよ、なんかでなんか1からなんか聞かなきゃ、もう1回なんかアプリ立ち上げてどこまで聞いたっけって戻らなきゃいけないのがめんどくさくて聞くのやめてるんですよもうなんかモチベーションが下がる、うん、一気に聞かなきゃなんか聞けない、ね、なんかそういう時間タイミングがないと、
うん、あのなんとなくそれを察してはいたんで今聞いたんですけど、
ああそうですか
聞いてないんじゃないかなっていう気がしたんで、
いや本当にね聞けてないです、なんか月1だし、うん、ねいつでもなんかアーカイブ聞き直せるかもって思って、
まあね消えることは多分まあ半年ぐらいは残る気はするけど、うんっていう感じはするよね、
でまあプレミアムだしって思うとやっぱそうちょっと溜め込んじゃう、うん、性質上溜め込んじゃいますね、うん、
まあねそれはわかる、
うん、でもうほんと尖
らも仕事勤務変わったから結構、うん、あれだもん、あの別じゃねえや、あの温泉のラジオ結構溜まってるもん、
はいはいはいはい、もうあと僕がもうラジコにちょっと追われてるってのもあってそっちもね、
そうね、
うん、
俺プレミアム登録したんですよついにラジコ、
あラジコプレミアム、おーおーお
ー、はい、あの FM 横浜だっけな、
はいはい、
であの VTuber の番組があってそれに青切りメンバー出るっていうのがあったんでそれだけのために登録したんですよ、
あってことはそのゲスト回だけってこと、
そうそれ以来ね他のラジオ聞いてない
じゃあもう解約した方がいいやつじゃん、
いやでもまあそのうち聞くんじゃないかなと思ってそのまま残してる、
ああなんかそういう、
ね、
サブスクの罠ありますよね、ずっと、うん、契約し続けちゃうやつ、
うん、まあなんか今度なんか三四郎と七虹でラジオやるらしいからそれ聞きたいなと思って、どこでやるか知らないんだけど、うん、
それはそれでちょっと楽しみですね、じゃあ、
うん、まあまあそんな感じでねラジコへ、はい、まあトガラジね、
トガラジ、はい、
あ行ってきたんですけど、
はいはいはい、
まあ長いイベントでしたね、5時間ぐらいやったのかな、
5時間、あ長いですねそれは、うん、公開収録もあってでしたっけ、
そうだね最初のパートが
公開収録パートがあって、それで、
うん、でそっからまあ、はいはい、あと何やったっけな、こうなレクリエーションか、
はいはい、
絵描いてあの8人チームで、
うん、
こう前の席から横並びで8人選んで、
はいはい、
お題を先頭の人に見せて、それを A に書いて、うん、横の人にそれを見せて、それをそれが何なのかっていうのを文字で書いてっていうガーリックフォンシステムか。
なるほどなるほどアナログガーリックフォン。
そうアナログガーリックフォンで8人までやって、その最後のやつがどこまで伝わったかみたいな、
あ
イベントあのコーナーやったりとかね、はいはいはい。まあ、これはあの人数が足りなかったんで、最前の A チームに愛坂くんがつき、
はいはい、
次の B チームに前出奈さんがつき、で一番後ろの列が1人足りなかったから、最初グイヤさんがついたんだけど、作家のね、
うん、
あのグイヤさん答え知ってんじゃねえかよってなって
本当だ
なんで、グイヤさんがなんかあれ奥さんなのかな、一緒にねいた女の人、
へえ、
まあ、開演前に結構グイヤさんうろついてて、一緒にいた女の人がいたんだけど、その人に最初頼んでて、で嫌だ嫌だとか言っててで最終的にあの会場の受付してたあのお兄さんに頼んでで
めちゃめちゃモブ感すごいな
そうそう、最終的にそのねあの受付のお兄さんがあの
お兄さん
参加してくれたんだけど、
ああ、うん、すごい巻き込むな
うん、合計8チームかな、
はいはいはい、
確か、うん、8チームでやって、それで最終的に一番、近かった人、
はいはいはいはい、
まあ、チームのところに、まあ、相坂君と前出奈さんは絵で参加したんだけど、
はいはい、
よかったところにその2人の絵をサイン付きでプレゼントっていう、
ああ、うん、いいですね、いい豪華景品、
そうそう、シードルさんが前出奈さんのやつをもらってましたね、
あシードルさんのところが勝利したと、
うん、
ああなるほどなるほど、はい、そうそう、ということで
そんな感じだ、
ね、もう一人参加者来ました、
おスペシャルゲスト来ましたか、
スペシャルゲスト今ミュートになってます、
あ聞こえる、俺は聞こえる、
あごめんなさい、僕がミュートにしてます、ごめんなさい、はい聞こえます
いじめかよ
違う違う違う違うみんなでバロやってた時なんかね、ゲームの方でなんかこうチャットするからっていうので切ったりなんですよ、なんか被るから、
ああはいはい、
うん、まあまあ、
はい、スペシャルゲスト、
はい、
新米のお兄さん、
はい、新米お兄です、昼休み中の新米お兄、
はい、昼休みですか、じゃあもう時間があ
でもあと30分ぐらいあるんで、
あるんですか、大丈夫ですか、じゃあ それまで
全然余裕です、
じゃあちょっといろいろ喋っていこうかだと思うんですけど、
うん、俺はまあ、イベントのあれを覚えてないんでお兄頼むわ、
ああであれですよね、今受付のお兄さんが
そうそうそう参加したところ、は
いはい、やってくれたところまで、
うん、そうそうそう、長い的にそうだよね、
それそれそれあって
高6やって A やってだよね、
高6やって A やって、
うん、
って感じなんですけど、
はいはい、
まあどうだろうな、こ今回の、まあ、
一応ねその前に入場の時にあのお兄が彼女と喧嘩してるところもあったけど
あれそれどっちでしたっけ、あれそれ A の後じゃないですか、
会場前にもうなってたよ、
ああそう、ああ会場前で、会場前にあのもう相談してた、
そう寄せ書きを書きながらみんなでね、あの洋店屋さんが用意した愛坂君向けと、前田屋さん向けに寄せ書きを書いたんだけど、
はいはい、
その時にお兄も一緒に書きながら、はいはい、いや今彼女にブロックされてましてみたいな
もうその話はまたどこかで聞きたいなここで聞く話ではない の
これでイベントにも関わってくる話で
伏線があのそうなん
そうなんですよ、
伏線があるそれ伏線があって、
あ そ, う、まあ、
それで始まって、
はい、
まあ高6パートやって、あれ高6パートはの話はパパッとした感じ、
パパッとあしてましたね、うん、まあ、まあまあ鬼のメールが読まれてたんでしょ、まあまあ、うん、
そう、高6パートは一応ね放送されてはいるから、まあここで話すこともないかなという俺の判断が、
まあもうトベラジ本編聞いてねって感じ、
うん、
あなるほど、
まああのカットされた部分でね、お兄さんが送ったなぜ温泉のラジオは終わってしまうのかみたいなメールがね、
そうそうそうそう、月1だから終わらせる必要ないんじゃないかなって僕も思ってるんですよ正直、
うん、ということを送ったところ、まあ、あのちゃんとプロデューサーの、あの、
はいはいはい、
お嬢というね、
うん、
あのプロデューサーさんがあの前に出てくれて、
はいはいはい、
しっかり説明してくれ、
ああなぜトガラジは終わるのか、
うん、まあトガラジというかね、
そう番組温泉で終わる仕組みとか、
うん、
日
なんで継続させるにはどうしたらいいかっていう話をね、
あ その癖新しいのホイホイ入れるよなこれは
それはさしょうがないんじゃん、
しょうがない、
新しいのホイホイ入れないと、
うん、
企業は企業なんだからさ、
まあまあそうか、
企業拡大
フットワーク、もう昨日の今日で春野さんの新番組始まるんじゃないかってちょっとフットワーク軽すぎてびっくりしたよあんなも
いや、まあ、あれはびっくり、
まああれはそういうノリでしょ、
まあまあノリとはありますけど、 やっちゃうんだって。まあハルドさんの番組は聞いてみたいじゃ聞いてみたかったんですけどね。まあ、
ああそうね、やるんだ俺も。
それは思って、それは思ってますよ。
うんうんうん。
僕は確定です。もう確定。
まあまあまあ。
うんうん、
これは聞きたい。
それは
僕が温泉に復帰するとしたらもうこのタイミングだなと思ってます。
まあそんな感じで、その温泉の中身とかも含めて結構丁寧に説明してくださって、
はいはい、
ああまあまあなるほどねといったような形で、うん、まあちょっとあの時間的に、トガラジの時間的にあの放送の方ではカットされちゃった、
放送でカットされましたと、
う
ん、はい、
まあ全然そういうことがありましたよっていうのがコールパートの終わりまで、
まあこれはね、あのお兄さんがツイッターの方にね書いてくれてるんでね、
まあ、まあまあ文章で載せてますんで、はい、よかったら皆さんそちらの方も、はい、
走ってもらって。
はい、まあそれでそういうのがあって、
まあ
まあ、イラストも、
まあそうですね、イラストの方もまあ進んでいき、はいはい、結構今回うまくいったとこ多かった。
そうだね、
まあ、お題、あれお題は言いました？
あ、言ってねえ。お題はね、愛坂くんと前田さんの2人が、線香花火をしてるみたいな。
ああ
違うな、なんだっけ、ちゃんとした
言うとそれ、
うん、ちゃんとしたお題が出るわね。あ、ドドンパドンか。
そんな感じで、あの擬音が入ってた。
そう、トガッと線香花火みたいな、なんかそんな。
そんな感じ、そんな感じ。うん、まあ今変な擬音が入ってるけど、いや要は普通にあのレナ様と愛坂くんが線香花火をしてる姿を描けばもう正解みたいになる。
なるほど。
そう、うん。そうなんだったね。
ノリナガさん強いっしょ。
あ、ノリナガ
さんどっちだったっけ？絵でした
か？確かね、B だったっけ。
あ、じゃあ、まあ、あれか、
ね、字の方だね。
字の方だった。
うん、いやでも良かった。
俺はね、ちなみに字の方だったんですけど、
うん、
あの俺が伊沢屋さんの絵を見て俺が文字を書き、それを洋店屋さんに渡すっていう席だった
。あ、激アツ席だ、激アツ席だ。
うん、
いやーいいっすね。
まあそんなコーナーやって、ね、次が愛坂食堂、
多分そうっすね、愛坂食堂でした、
うん、っていう前回もやったイベントなんだけど、あ、コーナーなんだけど、
はいはい、
これはなんかリスナーが、面白画像とか面白い動画とかを送ってみたいな、
うん、
そう、写真とか動画とかでいろいろ語ってこうじゃないかみたいな、う
ん、はいはいはい、
その背景とかをリスナーに直接聞いたり、もう愛坂くん、レナ様がリアクションを取ってくれたり、正直得しかないコーナーですよ。
いや、参加してたら俺も送ってたかもしれないけどっていうので、前回は送ってたんですよね。
そうね、前回は、そうね、君いじられたわ、
いじりのために送ったんですけど、さすがに同じネタをね、こするのもどうかなと思って送らなかったんですけど、
今回は、
うん、
まあ今回はそうね、愛坂食堂もそうだし、後のコーナーでもそうだけど、リスナーがみんな顔を出してるのが面白い。うん、あの前回のイベントで、あの5次会6次会まで行ってるリスナーがいたんですよ、イベント終わりに、はい
は
い、それの最後 の, あの最後のデロンデロンに酔ってる日高屋で撮った動画とか。あれめちゃくちゃおもろかったよ。
いやー、ね、僕もその直前まではいたんですけど、
うん、
あのワンチャンその時のカラオケの時点でもう終わってたんですよ、
うん、
あの始発までのカラオケの時点でもうテンションというか一名やばい人いて。
どなたですそれ？
いや、まあ、
あ、言えない
ですか？ゆうかさん。いや、ゆうかさん。
あ、なるほど、
女性リスナーのね、
あー、女性
リスナーちゃんと、にゃんめろことみゆちゃんね、
にゃんめろことみゆちゃん、
あ、
う
ん、はいはいはいはい、
そうそう、で、まあそこで一緒にあの淡雪 MC スノーが一緒に映ってて、あの MC スノーが優しく解放してる姿をみんなで見る、
この様子が一部始終動画で撮られている。
ああ、めちゃくちゃなすごいな、すごいな、なんかいい動画ないな、うん、
いやー、あれバカおもろかったっすね、
あれめっちゃおもろかったね。
へえ、
うん、まあそんなコーナーありつつ、
はいはいはい、
そう、
あとそうだな、あのこれ登録でも流れたんですけど、はい、まあ、洋店屋さんがなんか夢を見たみたいなメール送って、それで洋店屋さんに、はい、どんな夢見んのって返して、洋店屋さんがあのちょっと急に振られたからびっくりしちゃって、
うん、そうそう
って返したら、あ、変な夢見るんだみたいな感じになって、
あれ、あれ、 あれは、あれマジで濡れ気の 100% すぎてバカモンやったと思って
そっからもう予定さんが
そんな意味ない
って言ってるし、で、うん、じゃあ絵の夢を見るってことはでが好きなのみたいな
話になってそうそうで、全な女性の絵の夢を妖艇屋さんが見ていると、あの一瞬で勝手に濡れ着に着せられるという流れが
ひでえ、
うん、あれはそんなくだいもあったね。
うん、あれそれ本編で見れるんで、あれはぜひ見てほしい。
本編で聞いたら思ってた以上に絵だったから面白かったね、あれ。
なるほど。
そうですね、うん、愛坂福道。あとあれかな、いや印象的に残ったのは、あの、うん、また動画なんですけど、はい、あのその MC そのめぐるさん、にゃんめろさん、ゆうかさんの4人でなんかマリカかなんかパーティーゲームやって、で、MC スのゆうかの 1v1 で、ゆうかちゃんが勝った時に、あの拳を上に上げて、で、MC スローの方はもう目を当てて上を向いて残念がるっていう素晴らしい動画があるんですけど、あれ、
そうそう、
あれ、
敗者がね、
そうそうそう、それ単体でも面白いのに、その後、うん、その動画の、その MC スの、あゆきさんの部屋を、隅々まで見られて、え、これ誰の、これ何、これ何って思って、めっちゃ突っ込まれてたのが、本当に面白かった。そう、あの、
ビスコの。手前のテーブルの上に置いてあるのは何これっつって、これ、ティッシュみたいな話になって、
そう、本当に、普通に見てたら気がつかないレベルなのに、うん、めっちゃ詳細まで。
そうそう、これ化粧水ですねっつって、え、 MC スの化粧水とか持ってんだ偉いねって言ったら、あのめぐるさんが、あ、それ僕 の、 あの毎日持ってるやつですみたいな。
もうなんか、うん、みんな仲いいな。
うん、ほんとね、仲いいね、トマリスナーは
すごいな、リスナーね、うん、
いや本当にマジで、
うん、でそんなコーナーあって、
はいはい、
で、あとなんだっけな、その後が、
朗読劇、パート1じゃない？
朗読劇第1弾。これ、あの、本編でもメール送ってて、まあ、よくわかんないワード送って、それを演じるという。
はいはいはい。
やったんですけど。まあ、大体、シードルさんが送ったやつが採用されてて。
うん、シードルさんのキテレツのやつね。
そうそうそう。あの、2人で夏祭りに行って、スイカを丸飲みする女子大生が出てきたりとか。
スイカを丸飲みする。いや、音大生。
音大生か。うん。
そうそう、あれ確か、そうそう、女性かと思ったら男性だった
ら。うん。なんかそういう、よくわからないワードがいっぱい散りばめられた、朗読、
うん、
劇をやって、
はいはい、
で、一回、前半中終了みたいな感じで、ちょっと休憩入
って。そうですね、若干の休憩やって、で、その次が、多分、あれかな、うん、7年間かな ?7 年間かレクリエーションどっちか。
うん、レクリエーション
が。いや、7年間か。
そうね、7年間の軌跡みたいな、こう番組が始まってから、今年、今までの、あの、リスナーの軌跡を知ろうみたいな。まあ、これ、伊沢屋さんが案出して決まった企画です、
はい。はいはいはいはい。
うん。そこで、こう、7年間何があったのか、リスナーが。
はい。
っていうのをやって、まあ、お兄の、あの、恋愛遍歴7年間を見たりとか。
ああ。
うん。
あとは、あれだ、FC さんの、
あ、はいはい、
あの結婚を機にだん、あのイベントに行けなくなるまでだんだん、
そう、ね、
イベントの数が減っていく様。
ああ、リスナーの中にも結婚した人とかがね、いるとやっぱ生活が変わるんですね。
ね、FC さん結婚してもなお、あの女性声優の結婚報道を見て落ち込んでるのを見て、なんで結婚してるのに落ち込むのよみたいな感じの話になって
るっていうのを。
ああ、まあね、
しかも現地行けてないんです。
そうそう、現地いなかったから聞けなかった
のか。
そうそう、
そうそう、あの、そう、その勉強の中でイベントに行けなくなるってしまった。
うん、
うん、そう、結婚した結果奥さんにね、こう止められてなかなか行けなくなっちゃってっていう話を。
いや、
まあ、そう、7年間
もうゼロなんだ。
じゃあ、オタ活と両立は難しいんだよな、多分な、結婚と、うん、
そうね、そんなん、
まあ、イベント恥ずいじは無理でしょ
う、
ね、それ。
うん、
あと、まあ、めぐるさんの、あの、愛坂くんを追ってる7年間の話を見たりとか。
ああ、7年って確かに相当だよな、
うん、そうだね、コロナ禍も挟んでるからね。
うん、
そうそう、そういうので、
転職したんで、
うん、リスナーのこう遍歴を見たりとか。
う
あのコーナーは普通に見てて面白かったな。
いや、あれめっちゃ面白かった。
うん、まあ、まさかお兄が彼女の写真をそこで公開するとは思わなかった。
ああ、そんなのあったっすね。
限定公開。現地限定公開。ちなみにそれ、愛鷹食堂で送ったら、あの、合体されて。
ああ、くっつけたんだ。
いや、そうだ、あの、あれ、グミ屋さんがつけて。
ああ、なるほどね。
そう、そうなんですよ。あの、普通に7年間は7年間で、簡単に言うと僕、学生編、推し活系編、
うんうん、
と恋愛編の三軸で送ったんです、それぞれ3つで。うん、で、3つで送って、うん、愛坂食堂に、とりあえず、フォルダにある写真で使えそうなやつ全部送ったら、グイヤさんが合体させて。
ああ、なるほどね。
なるほど。
そんなタイプでさ、まあまあ、それで、まあ、だから、ずっと恋愛してるって、ずっと恋愛っていうか、恋愛にずっと打ち抜かしてるってわけじゃん。
そうね、恋大きい男、新米お兄さんって。
あの年表だけ見たら、こいつ恋しかしてねえのかなって思われ
てる。そんなコーナーがあってね。
そう、そんなコーナーが、はいはいはい、
うん。で、その後多分、じゃんけん大会とかだったかな。
じゃんけんと、あと、あれ、告白出てくって。
告白は確か最後らへんだったっけ。
最後らへ
ん。そうそう、先にじゃんけんやって、で、じゃんけん大会が、なんだったっけな、もらえるのは。サイン付きタオルが2枚
と、愛坂君が買ったけど人に合わなかったカチュー
シャ。あ、カチューシャ、そうそう、私物のカチューシャで、マイレナさんが、あのクズパチの帽子。
あ、そうだそうだ、空気階段、
うん、モグラと、あのモグラと、あの巨匠の岡野の番組のね、
そう、岡野さん
のクズパチっていう番組 あの帽子にサインを書いて。
なんでだよ。
いや、あのパチンコ屋のね、あの来店行った時に甘い玉でもらってきたっていう。
ああ、そういうのが売ってんのね、うん、甘い玉で。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。
うん、あとが何だったっけ。
いや、
私物と、
そうそれ、
あとあれだ、あの2人のプロフィールカードか。
ああ、そうです、そうです、あのプロフィール帳ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
うんうん、幼い頃によくやる、あのそれもマジで今回だけの書かれたスペシャルなプロフィール帳、
うん、の愛坂くん、前田さんの1枚1枚 でじゃんけんをやって、そこでね、あれなんですよ、俺1位通過したんですよ。
おお、
人生初めてこういうので。で、1位通過して全部選べる状態だったんだけど、俺ってさ、厚みのオタクじゃないじゃん、2人の。で、周りにさ、厚みのオタクがいっぱいいるのを知ってるからさ、
はいはい、
マジで迷って、どうしようこれってなって、じゃあタオルでお願いしますみたいな感じでもらったんですよ。
あ、
で、タオルをもらってね、
はい、
で、横にいた洋店屋さんも買ってて、それでカチューシャをもらってて、途中から洋店屋さんがずっとカチューシャをつけながら、めっちゃ似合ってたんですけどね。
うん、いいっすね。
うん、そうそう。そんなことをやってじゃんけん大会終わって、で最後あれかな、もう一回レクリエーションで、カードゲームのさ、あのカード配らんて、それで告白セリフを作る
やつあるじゃない。はいはいはい、
もらったワードからセリフを組み立てて、うまいことプロポーズしようみたいな。
そうそう、ね、それをやるっていうので、はいはい、グリアさんが当初の予定だとこれを全員やる予定だったらしいんですよ。客全員
なかなかって、
どう考えてもさ、それだけ1時間使うじゃん。
まあそうですよね。
うん、なのにグイエさんは、いや、やる余裕でしょっつって、1人1分でパッパッパってやれば終わるでしょみたいな感じで。
おい、ちょっとどういう時間配分なんだよ。
で、いや、やっぱ無理だったったって、最終的に3人選ばんて。
はいはいはい。
誰やったっけな。
あれ、あ、待って、名前どうせ言ってたんですけど、レナ様の、あの女性の、
うん、
香織さんっていう方と、
あ、そう、香織さんと、周東君、
そう、あと周東君
とシードルさん、
そうそう、の順番で、
うん、あのガチ恋勢2人と、あのシードルさんが手を挙げてるん
で、
シードルが手を挙げるの珍しくない、こういうのって言って、シードルさんに呼ばれて落ちたん
で、それに回されるっていう。
うん、でも別にシードルさん、そういうの好きだから、全然普通にやってるっていうね。
うん、
うん、
やっぱシードルさんのがね、個人的には一番好きだった。
うん、一番うまかったね、やっぱあのね、
組み立て方がね、やっぱ大喜利ずっと参加してる、
うん、そうね、まあそんなコーナーがあって、で最後にトガリズム歌って終わったのかな。あ、いや、その前あれだ、
いやいや、朗読劇
2やって、で最後歌って終わったんだ。
そうですよ、
はい、うん、で終わった後にお見送り会があったんですよ。お見送り会というか、はいはい
は
い、ファンが
お渡し会、
おあの逆お渡し会、うん、プレゼントを渡すっていう、
ああはいはいはいはい、なるほどなるほど、
まあ俺買うの忘れてて何もなかったんだけど、
はいはい、
あのそこの時間がねすごい長くて、あの剥がしないんよ。
へえ、剥がしがない。
そう、剥がしないから人によっては3分ぐらい喋ってる
すごいな、うん、大丈夫それ後ろの人とか大丈夫、詰まってない、大丈夫、
結構詰まってたけど
不満はなかった、
うん、まあなんとか、うん、あ全然不満はなかったね。
ああなるほど、優しい世界。
問題は、うん、あの俺の横にいた伊沢さんがあのそのままダッシュで飛行機に乗らなきゃいけないからっていうのが
ケツがある人いるじゃねえかよ。
うん、いたんだけど、
無理やりやっとか、
うん、なんとか終わってた頃にはあ全然間に合いますわっていう感じだったからよかったけど。
よかったよかった、それは、
うん、でまあそんな感じでイベントが終わり、
はいはいはい、
で、まあ、外でだべってね、あのこの後飲みに行く人いるのかっていう話になって、
うん、
で、最終的に14人が集まったのか、飲み会参加者
結構いますね、
だいぶな割合、
うん、
そうそう、でまあそれで MC スノーが店を予約してくれて、近くの
14
人で、飲みに行きまして、
うん
うん、あの時メンバー誰行ったかな、まあ、MC スノーとシードルさんと洋店屋さん、タカさん、
はいはいはい、
カオルさんもいたんだ、
あとゆうかちゃんとみゆうちゃんと、
ただ
のりながさくらだくんさん、しゅうとうくん、
あとあれかリンさんも、
あそうリンさんね、あの韓国の方のねリンさんっていう方、
はあ、はあはは
あ、とかまあ合計14人ぐらい、あとめぐるさんもいたね。でまあ行って、まあ、飲み放題の店行ったんですよ。でその時俺金持ってたんですよ。
ああ金を、
めちゃくちゃ金を持ってまして、はい、あのうん、その1週間の間にパチンコで15万ぐらい買っててであの店入る前に、ああ俺出してやるよっていう感じで
わ
ノリでやってて、
うん、
でまあ最後お会計がまあ大体6万ぐらいだったんで、
はいはいはい、
あいいよいいよっつって俺適当にパッパって3万ぐらいパッてってあとはお前ら細かく払えっつってやったらそしたら MC スノーさんがね、
はいはい、
いやありがとうっつって、俺はちゃんとこういうのは恩は義で返すタイプだって言って、俺の目の前で、ガブリエルの ASMR ボイスを買ってくれて
すごい、うん、
いや前から気になってたんだよっつって、やっぱ俺デが好きだからさっつってデが好きだから気になってたんだけど、ね、このタイミングで買わしてもらうっつって、
そういうとこ、
義で返す、義で返すって ASMR 購入は手間って男だ、ね、
まあまあまあすごいですね、
うん、ありがとうねっつって、うん、まあその時 お兄はね、あの参加しようか迷ってはいたんだけど、その彼女のね件が、まあこの、あの、あえて出さなかったけど、イベント中もね、あのお兄のこの相談をずっとしてたんだようん、2人にね、その、7年間の時にその彼女の画像を出して、うん、
はいはいは
い、いやでも今ちょっとね、あの一番最後のところに、うん、彼女と喧嘩中みたいなのを書いてて、うん、ってなって、あ、いやこのイベント行く時もね、ちょっと、うん、イベント行く時もちょっと口喧嘩しちゃって、
うん、
でまあ試験が近くて、なんかイベント行くだろう行かないだろうので、ちょっと喧嘩してもブロックしてるされてるんですよって話になってで、あの2人が大丈夫みたいな感じでやって、うん、お渡しの時もずっとその話をしてる。
はいはいはいはい。
そうそうそうそう。
うん、
そう、ちなみに、そう、もうグリアさんも追加されて、グリアさんの提案が悪魔すぎて。
そうだったな。
そうだったな。
グリアさんが LINE ブロック司会したら、ボソって。ボソって。相田君、レナ様、グリアさんで、なんか全部ベクトルが違う方向のアドバイス来て、なんか、天使と中立と悪魔みたいな。
もうやられたらやり返すね。
うん。リーヤさんは多分そのスタンスなんだな
って。うん。まあそんなことがあったから、まあお兄は飲み会には参加せず。でもなんかね、はいはい、あのまあ一回来ないけど、あの二次会があるんだったら行けるかもしれませんみたいな感じだったから。
はいはいはい。
うん、でまあ飲み終わって二次会どうするってなって。カラオケ行きたいってなって、まあ何人だっけな、もうタカさんそのタイミング帰ったし、
多分10人はいた、十数人、うん、あれでも十数人、
そうだね、十数人で近くのカラオケ屋入って、でまあ先払いだったんで、で 俺がお兄の分を出して、
今本当にありがたかった
です。いや全然全然、もう今金ないに困ってると
あ、じゃああれだ、今こっち来たら僕が大きいで返すで。
うん、まあそんな感じでね、あの払って、まあカラオケでちょいちょいやって、
はいはい、
まあ俺とお兄と野田が3人で、まあ、終点間際で帰ってっていう感じだったんだけど、まあ残ったメンバーが何番に残ったかは俺知らないけど、まあ一人ね、あの大阪まで帰るっつって途中でバスだっつって帰ったのに間に合わなかったっつって帰ってきた人もいたし、
あれ面白かったな。
うん、急にね、ただいまーって帰ってきて、え、なんでって思ったら、
ええ見て
間に合わなかったっ
つ
って
戻ってくるんかいって。
うん、まあね、そのまま多分残ったメンバーは何人かは 朝まで多分いたっぽいんだけど、
ああもうみんな、うん、別れを惜しむんですね。もう名残惜しいんですかね。
いやだってさ、次会うタイミングがないからね、多分
トガラジっていうの
は界隈がそう別々だと、
やっぱそうかそうか、
愛坂オタクと前出名オタクで結構分かれてるから、そう会うタイミングがマジでないで、
そう、
いやだから最後まで、
うんうん、できる限りいたいなと。
いるの限られる
か、確かにそう、そう考えるとそうですね。
僕とシードルさんぐらいじゃない、タカさんも挨拶のライバーに来てください
ました
。結構、僕が片足ずつ入ってるみたいなぐらいで、それがレア、うん、片手で数えるぐらいしかいないんじゃないか。居酒屋さんとかも来てくれそうだし、うん、結構
ね、まあ、あれなん何よりも遠方勢も多いからね、
は
い、そうそう、なんでね、まあそれで別れを惜しみつつ、うん、っていう感じでね終わって、まあその後次の日あの野稲賀が秋葉原辺にいるっていうんで、僕は朝あの野稲賀と合流して2人で飯食ってちょっと遊んでから帰ったんだけ
ど、はいはいはいはい、
うん、
いいっすね、
うん、
まあまあまあ、
次ね会える時はどっかわからないけどっていうね感じでお別れしましたね。
確かにな、みんなと会いたかったな、そういうのを聞くと。いやー、なんかもう、うん、
いやそのために行ったまであるよ正直、
まあ、確かに同窓会的なね意味合いはありますよね。そうそう、うん、
なんで来なかったんだよっていうねことですよ秋広さん。
俺はもう本当に仕事が収録で入れられてて人がいないから。
あ、そうだ、最近になってる、
ようやくね、うん、ちょっとゆとりができ出したぐらいで、まだまだちょっと余談は許さない状態ですけど、本当に、
うん、本当、秋広と様が来なかったんでね、
あ、様さんもね来なかったってね、
そうそう、悲しいけど、
様さ
ん、うん、まあまあまあまあね、な、僕の名前はでも出てこなかったでしょ、しばらくメールも送ってないんで、
まあリスナー内の会話で俺結構出したよ。
あ、そうですか。あ、まあまあまあ、うん、まあね、本当に、
うん、本編には出してないけど、うん、
まあまあまあ本編もなんかコーナーをね復活させるみたいなのでやってるんでしょ今、や募集してるっていうことなんでね、まあ、いくつか送りましたよ、
最終回
前ですよね、
うん、でもあれ
全コーナーちゃんとできんのとは思いますけどね、コーナー数多くねって思った。
だからグイヤさんだから
計算できてない時間配分どうなってんのって、
もしくは9月のラストに持ち越すか、
うん、あ、それもあり得るね、
うん、
うん、まあそんな感じですね、うん、イベントは、
あ、
は
い、いやー、ファイナルイベントよかった感じですね、まあ、まあ本当に、
いや楽しかったよ、
うん
うん、
いやその
2人ともじっくり喋ったし、
グイヤさんが名指しでなんかそのリスナーの人を呼ぼうとしてたのは面白かったですけど、
あ、そうそうそうそう、う
ん、いやその人来たんでしょ結局それで、
うん、ね、途中でも登録、うん、パートかなで、なんか免許の話になって、
はいはいはい、
でなんか免許持ってる人って会場手を挙げて、まあ大体みんな持ってるわけよ、やっぱり、
うん、
で、わ、みんな持ってるって言った時に後ろの方から、はい、あの大型みたいなの言ってる人がいて、
おーおー、
で大型で何ができるのって言われて除雪って答えて、はいはい、あ、除雪できるすげーって話した時に、はい、あのグリアさんがその絵のコーナーで、
はいはい、
その人まででだったから、あのじゃあこれあの除雪の人まで
もう言ってる、 あだ名除雪のなっちゃった、
あの前にいるそのグラさんの人から後ろの除雪までみたいな感じでリスナーのことをあの適当な愛称で呼ぶっていう作家
さんまあね、なるほどね、うん、そんな
感じ、まあ、そんなグイヤさんもね、あの全身真っ黒で本当に沖縄の人かと思ったけど
なるほどね。
うん、
いやー、面白いイベントですね、やっぱそう考えると。
そうだね、なかなか他の番組ではやんないような感じのコーナーというか。
そう、うん、あ、じゃあお兄さんはもうお別れということで。
あ、そうかな、そうと時間的にも
時間的にそういう感じですかね。まあまあ聞けたのでよかったです。まあお兄の彼女のことはちょっと心配ですけど、は
い、あ、もうなんか仲直りしたっぽいっす。
ああ、
それはもう大丈夫そうなんで、
まあ、よかったよかった。うん、
はい、
まあまあ、まあ、
スペシャルゲストの姉妹お兄さんありがとうございました。
姉妹お兄さんありがとうございました。
はい、
これディスコードが、あ、今切れた。はい、そんな感じで、ああ、トガラジのイベントをね、うん、いや、まあまあまあまあ、本当に僕もなんか本当にこのトガラジね、聞けてなくて、本当にそう聞けないことによって愛情が薄れてた部分がちょっと少なからずあったんで、申し訳ないですけど。
まあね、うん、そうだとは思ってたよ、うん、なんとなく、
うん、だからまあいつまでもあると思うなってことですね、番組が。
そう本当に
本当にどの番組にも言えること
なんですけど、トガラジなんてさ、マジでさ、あれじゃない、あの、はい、俺らは特にさ、あの、はいはい、バスツアーも参加させてもらってわけじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、でバスツアーでそこでね、仲良くなった人もいっぱいいるわけだし、
はい、
ね、その人らに最後の挨拶というかお別れぐらいはしたいなとい う,
う、
ねう
ん
うん、気持ちがね、
ま
あったんですよ、
まあね、確かに、うん、
そういう気持ちがあったんですよっていう、ね、
あったんですよ、くるくるとこ。いやー、なんていうんですかね、やっぱ淡雪さんとかもね、まあ、ゲームでちょっとつながってるんでね、なんやかんや、
うん、そうだよね、
うん、なんかいろいろこういうのがなかったらね、つながってなかったんだろうなっていうのはありますけど、
うんうん、
バスツアー
とか、まあでも本当淡雪とは今回で特に仲良くなってきてる、ね、
うん、あの人、うん、何なんですか、社交性ある人なんですか。
いや、めちゃくちゃ社交性高いと思うよ。
すごいっすよね、うん、
あのツイッターは気持ち悪いけど言ってること
なんか、うん。
うん、あの普通に好青年だと思うよ、マジで。
今度、青木さんに、
酔っ払いの解放とかもちゃんとできるし。
タイトルコールもらおうかな、青木さんにちょっと DM で。
あ、いいんじゃない、うんうん、
お世話になってます。
ラップしてくれるよ、多分、うん、
なんラップのイメージなんだよな。なんでだろうな、本当 MC スノーだからなんだけど。
あ、ちなみにカラオケだとね、歌ってなかったよ、ラップ。一人、名前忘れちゃったけど、その大阪のバスをジャーした人が、はいはい、ソールドアウトをめちゃくちゃうまく歌ってた。
なんだよ、それ。
びっくりした、めっちゃうまかった。
あ、もうちょっと
なんで MC そうじゃねえんだよっつって、なんでお前じゃなくて、で、ほかにこんなうめえ人いるんだよ。
ちょっともう、
あ、そう、チョコさんだ、チョコさん。
チョコさん、うん、ちょっと負けてらんねえな。
めちゃくちゃうまかった、びっくりした、本当に。
うん、ちょっとね、あ、いいですね、そういう人とお近づきにも なってみたかったですね。まあまあまあ、
ね、
そんな感じで、次いつ東京行くか分かんないからな、はい、俺もな。
ああ、そうだね、
本当によほどなことじゃないと、うん、本当にって思って、
うん、
まあちょっとあれなんですけども、うん、まあまあそんな感じで、ございまして、
はい、
ね、そんな感じでいいですか、もう大喜利いっちゃいます。
じゃあ、大丈夫です、
大丈夫、
いっちゃいましょう、いっちゃいましょう、
いっちゃいましょう。じゃあそんな感じで、いきたいと思います。じゃあ続いてはこちらのコーナーでございます。
別ラジ大喜利のコーナー、
はい、ということで、別ラジ大喜利のコーナーでございます。今回のお題はですね、はい、こちらでございますね。
ロケット団ってどんな時に嫌な感じって言ってた
ということで、ロケットだってどんな時に嫌な感じって言ってたっていう、うん、いうので募集しました。
はい。
まあ、これあれですね。ロケット、嫌な感じって言ってたっていう、これちょっとお題が長いんで、ちょっと短縮版も作ってみました。
う
ん、
おう。
嫌な感じってどんな時？
はい、こちらでね、いろいろ。
じゃあもう最初からそっちでよかったよ。
ただロケットなんて言った方がね、なんかこうイメージつきやすいかなと思って、嫌な感じの言葉で、まあま
あね、
うん、
なんかあれだよね、定期的に来るよね、この君のド忘れシリーズ。
ド忘れシリーズ、はい、そうですね、穴埋め的な感じ。
俺がいつも当たって気するよな、これ。
あ、本当ですか、そんなつもりはないんですよね。
そんな気がする。まあいいけど、うん、
まあ何かしらね、ちょっとね、本当に嫌な感じだったって思ったらこちら発動します。
嫌な感じ。
はい、嫌な感じっていう。
発動遅いな、おい。
発動が遅かった。発動が遅かったですね。ちょっと。
判断が遅い。
判断が遅い。遅かったです。はい。すいません。はい、じゃあそんな感じでね、一つずつ言っていきたいと思います。まずは、
はい、
リプライから来てますね。ね、
はい、
こちら、初めての方かなっていう。しずみねしぐれさんから。
おお。
清水ねしぐれ。清水ねしぐれって、しぐさんですね。解明したんですよね。
そうなんですよね。
解明したんですよ、
ね。まため
ん
どくさい名前になっちゃ
う。読みづらって。思いましたね。まあ、これ、理由とかも今度聞いてみたいもんですけどね。
いや、まあまあ、誕生日でね、そういう記念でみたいなことを言ったけど、名前の由来までは知らない。
由来まで知らなかったんでね、また今度聞いてみたいところですけども、まあ、そんな方からいただきました。
嫌な感じってどんな時？
行きどころで男優のケツにカメラがフォーカス。あ、
嫌な感じ。
まあまあ嫌ではあるよな。
ちょっとね、ああ本当男優のケツのアップはちょっと見るに耐えないですよね。もうちょっとそこら辺を編集していただきたいとこですね。う
ん、まあそこモザイクかかってもな、なんか逆に嫌だけどな。
逆に、うん、そう、まあ男優のケツのアナルにモザイクはかかるか。アナルにモザイクはかかるかからない問題はありますよね。
うん、まあそうだね。まあ、うん、そもそもだって女優のアナルにもモザイクはかか
る、
ね、
かかってないから、男優にもかかってないのかな、あんま見たくはないけどっていう。
うん、まあかけないでしょ。
かけないだよな。うん、うん、まあね、うん、少しでもモザイクの部分は少ない方がいいのかって話。何の話だ。
まあ、まあ、そうでしょう。そっちの方がいいんじゃない。
そういうことがいいのかな、やっぱね、っていう。
でも見えないものを見ようとするわけでしょ、みんな。
あ、確かに確かに。
あ、望遠鏡を覗き込むんだよ、それでみんな。
ああ、なるほど。午前2時に。
そうそう。
ああ、いやね、そんな天体観、変態観測じゃないかいってね。話ですけど、
うん、アナルオブチキンね。
なるほど、どういうこと。チキン鳥のアナルってどういうことだよって話ですけど、はい。続きましてリプライミンさんから来てますね。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
カップラーメンができたタイミングでインターホンが鳴った時。
あ、嫌だね。
いや、これ本当に嫌な感じですね。
嫌な感じ。
もっと早く出して、それ。
これどう、ネタ言った後にすぐ出した方がいい感じ。それいいねぐらいの。
の方がいいと思うよ。
あ、いいっすね。
の方がいいと思うよ。
あ、なるほど。うん、じゃあこう合わせ技で出した方がいい感じですね。
まあ確かに嫌だよね、これね。
これ俺もちょっとね、仕事一人でしてる時に、まあ夜食でラーメンを食いたくなる時もあるんですよ。
はいはいはい、
その時に限ってお客さん来るんだろうな。お湯入れた時
そうだね。コンビニバイトはすごいある、わかる、それ
あるんだよな。あれ何なんだろうっていうぐらい
ね、弁当を温めた食べようとした瞬間とかね。
そうそうそう、美味しい時に食えないっていうね。
うん、わかるわ。
なんかあるんだよなっていう、
フラグが立ってんだろうな、
なんか変なフラグがね立ってるんでしょうね。そういうことが、そういうのを思い出されました。はい、続きまして、こちらの名前、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
風でスカートがめくれた女子高生がスパッツを履いていた時。
嫌な感じ。
嫌か。
まあ、スパッツ、
俺スパッツが好きだから嬉しいけどな。
フェチの問題ですか、これは。パンツが見たいっていう。
俺スパッツ好きなんだよな。
まあね、
まあまあまあ分からんでもったけどね、俺スパッツの方が好きなんだよ。
まあまあまあまあ、ちょっとなんだろうな、自己暗示かけた方がいいかもしれない。スパッツ、俺はスパッツが好きなんだっていう。
そうね、自己暗示かけたよね。
かけるべきですね。
ラッキーかも。
かけなきゃ。
そうすると逆にパンツが見えた時はなんだよ最悪じゃないかよってなるかもしれないね。
逆転現象がね、思っちゃってますね。スポーツとスパッツの違いを教えてくださいって。スポーツは
まあ大体一緒かな。
大丈夫、一緒。スポーツはするもの、スパッツは履くものです。
ああ、うまいね。
だと思います。はい。で、本当に。さあ、続きまして、こちら、山田さんからいただきました。
ああ、やります。
はい。
嫌な感じってどんな時？
声優ラジオで作家ばかり喋って悪目立ちするとき。
嫌な感じ。
あ、まあ番組によるね、これは。
これ毒あります、山やんさん。ちょっと毒あります、まあ、
個人ラジオだとそういうの嫌な人もいるかもね。
だ1対1で喋ってる時ってやっぱこう作家に喋りかけちゃう人っている、うん、いますしね。
まあでもそれはしょうがないもんね、そうなっちゃうよな、うん、普通にやったらな。
それで作家さんが話題な、作家さんに話を振ることもありますからね、声優さんが。
うん、まあそうだね、
そういうのもあるから、まあ、
なんていうの、うん、2人ラジオとかでさ作家さんが入ってくるのは俺全然いいって思うんだよね、うん、
はいはいはい。
それは割と作家さんが入ってくるラジオ嫌いじゃないから、
うん、
うん、まあ、でもガチ恋してる声優さんの一人ラジオで入ってきたら嫌な人もいるだろうな。
ああ、そうやね。アイドル声優とか嫌なんでしょうね。
うん、
うん、
そうね。
あと作家笑いどうだっていう話もあると思いますよ。
まあ物による
作家笑いの好き嫌いはあるでしょうね。
うん、わざとらしかったりするとちょっと俺は冷めるな。
ああなるほどなるほど。
あのエンタの笑い声みたいな、
エンタのあつけたようなね、うん、
そうそうそう、
ここ笑いどころですよってやつね。
うん、そうそう、あんまりあれは冷めるな俺。
ああなるほどね。さ、うん、さ、そんな感じでございまして、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
彼女が勝負パンツにプリキュアパンツを履いていた時。
嫌な感じ。
いいじゃないですか。いいじゃないですか。いい、まあ、先行しすぎだわ。
プリキュアパンツ、うん、まあでもね、うん、かわいいのかな、うん、
うん、かわいいじゃん。夢見る女子でしょ、まだ
夢見る女子でいるというね、ことなんですか。勝負する時のパンツっていうね、とこがまたね、
うん
うん、どういう勝負なんだっていうね、
うん、
なんか、なんかあるんでしょうけど、なんか、
まあ、でもプリキュアも勝負してるじゃん。
勝負、戦いバトルという意味でね、戦う女の子ですからね。そう
そうそう、うん、地球の平和を守るために戦ってるわけだからさ、
うん、
ね、勝負パンツといってもまあ過言ではない。
体操を守るという意味での勝負パンツで守ってるのか分かんないですけど、ま
あ、勝負パンツってさ、体操を守るためじゃなくない、
うん、結局脱ぐんだからな。脱ぐんだよなっていう、うん、
体操を守らないパンツでしょあれって、逆に言うと守らないでし
ょ。確かに、うん、
うん、
不思議なもんですね、勝負パンツとはってね。
うん、確かにな、難しいところだねこれね、
って感じです。はい、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
プリキュアの追加戦士が6人目になった時。これちょっと押せないな。どうして？
なんでそんなプリキュアばっか来てんの今回。
そうなんです。でもロケット団が嫌な感じって、ロケット団的な悪役ポジション的には嫌な感じなのかな、うん、ひょっとしたら。
ああ、まあそうね、そうだね。
一人増えた。
そう考えたらそうかもしれない。
そういうことなのかな。そういう目線なのかもしれない、う
ん、まあ、6人いるしな、プリキュア。
プリキュア大体なんか追加増えるよな。
うん、追加増えて6人になるプリキュアもいましたよ、あの555とかね。
そうそうそうそう、5人と思わせといてみたいなね、うん、
ミルキーローズがいましたからね。
なんかね、歴史を感じますけど、戦隊ものは基本的にそんな感じあるよなっていう、うん、はい、
そうね、戦隊は本当増えるね、
増えますよね、まあそんな感じでございまして、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
わざと日本語を知らないふりをする外国人の旅行客。
嫌な感じ。
うん、まあまあまあ、
私、ね、日本語わかりませんの人ですか。
うん、防衛本能なのかな、そっちの方が楽だっていうのが分かってるからね。
うん。なあ、日本語を知らないふりをする外国人だったら旅行日本に来んなよみたいな風にね、もう過激派的な思想になっちゃいそうですけど。
うん、まあそうだね、日本語を一切分からずてるやつはそう思うね、本当に
本当に、うん。なんか、うん、そんな風なねことを思っちゃいましたけども、はい、ね、じゃあさあそんな感じで続きましてですね、山谷さんからいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
投稿を採用されたくて作家に媚びを売るメールが採用されて読まれた時。
嫌な感じ。
これまたまたラジオの投稿者あるあるみたいなやつ、
う
ん、
そうね、これでもさ読まれた時が嫌な感じだ。
あーでも本当になんか
そういうやつを見た時が嫌な感じだもん。
あー、こういうのがメールが読まれた時だからな。まあそのあれでしょ、その 初投稿です、あーいいのかどうなんだろう、そういう、
それはいいでしょ。
あー、媚びを売るメールってのがどういうところに当たるのかって話なんだけど、前回の感想とかなのか、まあ
いやでもそれはコピーじゃなくない？ちゃんと欲しいものを送ってるでしょ。
欲しいものを送ってるからな。
まあ温泉ラジオでいうところの、まあ、ちょっと奥吐きますけど、
はいはい、
あの同じ参加の番組内のチクリメールとか、
はいはい、ああはいはいはい、
うん、あの作家こっちの番組でこんなこと言ってますよみたいなやつとかは、ま
あ、
それに近いのかな。
そんなあったのね。
うん、まああるよ、結構結構多いよそういうの。
ああまあね、うん、確かにね。まあラジオはしごしてるとゆうやんさんが他の番組でみたいなやつね。
まあそうね、ゆうやんさんとあとくーちゃんが多いな。
まあまあ草野さんね。うん、
うん、はすごい多いな、そういうこと言われてるの、
それでいてそれを自分で採用するのもすごいよな、拾って
まあね
読む、うん、作業してんだもんな。まあまあまあすごいな、うん、まあそんな感じで、続きまして、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます、
はい、
嫌な感じってどんな時？
オナニーのしすぎで恥垢がたまらないだろうと言われた時。
嫌な感じ
誰に言われたのよ
誰が言ってんだよ、
誰が何を言ってんだよどんなシチュエーションです、ですかこれは。
本当全くわからん
そんな時あんのってね、
うん、精子がたまらない時ないんだ、恥垢なんだ。
恥垢がね、恥垢、恥垢っていう言い方も先週パッと出てきたからな、なんか山谷さんから、うん、
そうね
普段
精子がたまらないんならまあまあわからんでもない、
うん、
ブラック精子工場で働いてる ね工場員がさ、うん、嫌な感じだなって思う
嫌な感じでね、うん、思うでしょうけど、
思うかもしれない。
そのどんなシチュエーションだよってね話でしたね、はい、まあ、続きまして、ね、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
推しが YouTuber と結婚したと発表した時。
嫌な感じ。
いや、
なるほどね、
でも職業に偽善はないっすよって言いたいとこですけどね。
あ、そうだね、
うん、うん、
ま、炎上系だったら嫌だけどね。
ああまあ確かにね、
うん、
まだ職業差別はでも根強いよななんてちょっとね思ったり。
そうだね、最近もねあるもんね、あの AV 女優が
ウェディングドレス問題、
ドレスがうんたらがね、
はい、ありましたね、うん、
それは別にどうでもええやろって 俺は思っちゃうからな。
ただまあなんかこう、そ、例えとしてなんか的確なことを言ってる人がいたのが、あの、うん、なそれぞれは別にいいんですよ、ただ兼用のコップでリンゴジュース入れられたらどうなのみたいなこと言ってる人がいて、
うん、ああ、え、何？ AV 女優は兼用と言いたいこと？いや、
違う、だからそのそれぞれ炭焼きをされてるものが一つなんか、
ね、うん、
こうウェディングドレスと AV 女優というなんか、なんかこう組み合わせしちゃったことによってなんか嫌な人に目についちゃったみたいなことなんじゃないの、うん、っていう言い方だったけど、
まあまあそうか、
うん、
まあでもね、まあ、やっぱ AV 女優やってるからこそ見た目がいいというのがあるから、
まあ、確かにビジュアルはいいし、まあ
ね、そうモデルとして使えるっていうね、
うん、
側面があるから、まあ俺は全然いいんじゃないかなって思っちゃうよね。
でも多分だ女性からするとみたいなのもあるんじゃないですかね、普段見ないじゃないですか、うん、AV なんて女性は、まあ、言うても
見てるでしょ、
まあ、見てはいるでしょ、だからといって
多分あれね、文句言ってるのね、あのフェミっていうやつしかいないと思うよ多分、
まあ、多分ね、その声がでかいだけだとは思うんですよ僕も、
うん、そうそうそう、だから多分普通の一般的な女性は見てる人もいるだろうから全然気にしてない、
う
ん、
じゃもう気にしない人が来てイメージ向上させていきゃいいと思うんですよね今後、なんかだからそういう人もいる、うん、まあね、こういう人もいるよっていうので、うん、だからプラスの方の意見も聞いてみたいなって思った次第でございますね。
もっと世の中を明るくしてこようってね、
そうですね、はい、じゃあ続きましてですね、こちらは、お名前パンダトレノさんからいただきました。
あ、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
電車でカップルがあの人彼女いなさそうだからイチャイチャを見せつけちゃおうよと聞こえる声で言った時。
嫌な感じ。
それは嫌だ。
どうい、それは嫌だな。そんなバカップルいるの？
それは嫌だね。
そんなカップル嫌だな。そんな女やだな女っていう言い方しますけど、
うん、もう若いちまえよってもな、
うん、お前そんなこと言うなよってね思いますね
いやー、これはいい攻撃力高いですね。
これはすごいの送ってきたな。はい、続きましてパンダトルンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
間違いを指摘したら相手がうざ、 SNS でつぶやこと言ってた時。
嫌な感じ。
やだな、なんか現代社会の闇って感じすんなこれ。
そのいやもうわざわざ言うなよって話もあるし、
うん、
なんかうーいやお前のが間違ってんだから謝れよっていうまずもあるし、
まあでもなんか言いそうだよな最近の若いやつ。
そうそうね、何でもかんでも SNS に吐き溜みたいに入っちゃうんだろうな。うん、
ああ、ね、最近のだやばい高校生とかそれ言いそうだもん、
うん、
実際に。
お前一回どっかがに開示請求受けろって思っちゃいますね、そういうのは。
そうだな、
本当 SNS は何でもいい言っていいとこじゃないぞっていうね。
うん、本当だよ、チラウラじゃねえんだよって思うよね。
というなんかね、うん、なんか目についちゃいますからね、ああいうのって本当に、
うん、
ね、っていう感じで、続きましてパンダトレノさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
腹ペコなのにたけしが料理を分けてくれなかった時。
嫌な感じ。
急にポケモンできた。
いやロケット団だからってのでポケモンネタできちゃった。
いやたけしロケット団に優しくしないやろ。
ほんまやで。腹ペコロケット団にたけしが料理あげるシーンってあったっけって。ちょっと思っちゃいましたね、うん、
まああったのかもしれんけどね。
知らんけど、あ、もうポケモン見ないからな、うん、
うん、
そうなんです
よ。確かに
まさかのポケここに来てポケモンネタっていうね、でしたね。はい、続きまして、うん、ハマハマさんからいただきました。
はい、ありがとうございます、
はい、
嫌な感じってどんな時？
学校のトイレにうんこをして流さずに放置してやろうと思ったらすでに放置されたうんこがあって。
嫌な感じ。
いやそれ同じ思考のやつが学校にいるってことでしょ、う
ん、先客がいたんだね。
先客がいて。いや
なんで放置しようとしてんだよ、ま、
本当にそれテロだよ、だからそんなテロやだよな、うん、
よくないっすよ、流そうよ。
そう、
あ、断水、ね、断水だったのかな、
断水。そんな水不足だったっていうね。
うん、水不足の地域あるからね今ね、
まあ、ありますけどね、うん、この夏は、うん、うん、でもね本当にこう流さず放置はもうちょっとレベルがレベルがねちょっとねあれだなっていう感じです。
ちょっとね、うん、よくはないですよね、
はい、じゃあ続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。はい、
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
ラジオに替え歌を送ったら採用されたけどパーソナリティの歌詞の音ハメが微妙で。
嫌な感じ。
言われてるぞ。
俺か、俺のことか。替え歌ね。いや俺だって言わされてるんだからなって。送ってなんて言ってないからなって。
いやでもそれを採用する作家がいるわけじゃないですか。
まあ本当にそうですね。
うん、
なるほどね、そういうことですか。はい、じゃあまあそう、
ここを聞き込まないと、
ちゃんと聞いてねやりたいと思います。はい、じゃあ続きまして、はい、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
おならだけのつもりが身まで出て。
嫌な感じ。
まあこれはね、まあよくあることじゃないですか、人によっては。
しかも、米印で実体験ですか、こなきって。
まああるでしょ。
嫌な感じ。
ダブルで嫌な感じですね、これは。もうちょっとね、パンツを買ったのかな。
ない。秋広さんない。
わかる。そのおならというかなんかそう下痢気味だったからおならだけがちょっとブリってね水っぽく出ちゃったみたいなのあります。
はいはいはい。うん、俺も小便だけでいいやと思って、うん、小してたらケツの筋肉が緩んで。あぶねってなってそのまま個室に行くことある。
いやもう本当に活躍金の問題とかねあるでしょうね、う
ん、まあみんな年なんでね、
みんな年なんで本当に おむつしましょう。もうおむつを考える年になってきたかもしれませんね、
う
ん、
そうだね、いいおむつをレビューしてくれ、
うん、じゃあもうライフリーあたりをちょっと貼っときますか。
そうね、
リンク先で、
うん、試そういろいろ、
はい、さあそんな感じで、続きまして本物の偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
タイムサービスのネット販売で順番待ちをしている間に売り切れた時。
嫌な感じ。
まあまあまあ嫌ですね。
これは確かにね、
うん、
順番待ちとか、ああ確かにあるのか、ネット販売だと。
あるあるある、
うん、でそれで なおかつタイムサービスだとね、
うん、
先着何名
とか、あとあれはね、あのライブの物販とか行ってさ、自分の目の前で買おうと思ってたものが売り切れた瞬間とかね、
はい、ああはいはいはい、
あるよね、
ありますね。いやその、うん、ライブ会場で買えばいいかなって思って、そのライブ前の先行物販のところでもうすでに売り切れちゃった時、
うん、ああまあまああるね、そういうの
も、ね、あのあるな、
うん、
先に
もっと量用意しとけよって気にもなっちゃうしね、それ、
うん、それはそう、
うん、
思っちゃいますね、うん、まあそんな感じで、ございまして、続きましてですね、こちら、本物偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
嫌な感じってどんな時？
2時間あるコスプレものの AV なのに開始10分で全裸になった時。
嫌な感じ。
あ、まあまあまあそうね、まあコスプレものは脱ぐなって話よね、
うん、あ、これはもう脱がないのが鉄則ですよね、コスプレものの
ね、コスプレを楽しみたいっていう人もいるからね、
うん、
てかまあ脱いじゃったらもうコスプレ関係ねえもんな、まあ、まあ、
なんだろうな、ウィッグつけてそのキャラっぽかったらいいのかっていう話もうそれも変な話ですけど、
髪型とかさ、あとまあ分かりやすいところで言うと、うん、某めぐみんとかさ、あの帽子だけでとかさ、
はいはいはいはい、
ね、それは違うでしょって思うよね、
うん、なんかもうちょっと要素を残してほしい部分はあったりしますよねっていう、うん、
ねえ、サトシだったらね、あの帽子さえかぶってはサトシなのかってなるじゃん、
うん、確かにもうサトシの AV っていうのがねあれですよ、男優側になっちゃってますけどね、うん、
うん、いやわかんないよ、あるかもしれないじゃん、サトシ受け、
サトシ受けの AV じゃあタケシになっちゃうのか相手は
うん、そうそう、タケシでもいいしピカチュウでもいいし、
ピカチュウか、ピカチュウの実写化ってなんだよってねもう変になリアルポンキッキみたいになっちゃってますけど、う
ん、ね、え、まあでも10万ボルト流したらね、ちゃんとビービーしてるからさ、
あ、
行っちゃってるもんじゃん
まあまあそっか、行っちゃってる、
うん、
はい、まあまあそういうことですかね。じゃあラストです、本物の偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
嫌な感じってどんな時？
矢田信夫さんの、青汁の CM を久しぶりに見た時。
嫌な感じ。
なんで
嫌ではないだろう。
嫌なさんだけにってことでなのかな。
いや、わかるけど、嫌ではないだろ
う。嫌な信夫さんの CM って、どんなんだっけっていう、ちょっと。
うん、矢田信夫さんってどんな人だっけ、あの悪役紹介の顔みたいな人だっけ、
まずいもう一杯の人か、うん、
多分あの人な気がするんだよな。
あですね、なんかこう矢田信夫で検索したら元プロ野球選手で悪役紹介所属って、あ、そうなんだ、プロ野球選手だったんだ、うんうん、
確かに岩井ジュニアっぽい顔してるわ。
あーね、
カーッつって言ってそんな顔してる
それまた違いますけどね、サンデーモーニング、うん、
まあ、系統近くない顔、
張本さんのね系統なのかな、
うん、
あ、まあまあそうね、まずいもう一杯ってね、嫌な感じではなかったけど、うん、嫌な違いっていうことで、だからいろんな角度から ね皆さんね送っていただいたんで面白かったですね、今回もね。
そうだね、いろんなパターンがあったね、
今回もなんか本当にいただいたんですけど、またそれで滑り込みきましたよ、ラストかと思ったら、
お、
こちらお名前ラジオネームすだちさんからいただきました。2分前、
お、
滑り込みました。
嫌な感じってどんな時？
早坂営業の来場者にサインを送ったら、明らかに別の芸人ファンが自分たちのサインをゲットして微妙な反応をしているのを X で見たとき。
嫌な感じ。
嫌だね。
それ誰の芸人なんだろう、誰目線なんだろう
ね、誰だったのかな。
うーん、
ツイッターで元々がやっちゃうのかな、
うん、早坂営業ね俺、うん、なんか芸人さん行ったことあります？ルイダーさん、芸人さん。
いや、行ったことはない。あ、ライブは、うん、あの東京の方で1回ダイヤモンドも解散してましたけど、ダイヤモンドのイベントは1回行きましたけど、
うん、
うん、 いやでもそれ以外はそうね、早坂営業とかは行ったことない、
うん、地方に来てくれますからね、早坂営業っていいよなっていう。
そうね、でもね、あれなんでね、僕の地元ね、ちょっと前に来たんだけど
はい、はい、
あのグレープカンパニーが多いんだよね、
はいはい、あグレープカンパニーの、はいはいですね、
あなるほどね、
なるほどね、
グレープカンパニーのロケット団ね、
グレープカンパニーのロケット団がそんなこと言う、はいはい、あそうなんだ、まあ、ね、確かにロケット団の知名度ってどうなんですかね、芸人さんの名前でいますけど
そうか、そりゃグレープか、まずあいつら、
あの人たちってグレープなんだっていうねのもありますけど、
うん、そうだね、うん、うん、そうだね、求む、1万円譲るロケット団サインみたいな
そんな、需要がね、まあロケット団さんかってね、まあ俺も正直あんまネタを知らないんですよね、ロケット団の、
俺もあんま覚えてないな
あちょっと 見とかなきゃなってね思いながらね、まあまあまあそんな、でもまあ僕が見たのもあれ早坂営業じゃなかったんですよね、うん、正直グレープカンパニーの営業だったから、
うん、
サンドイッチマンの出てた、ね、だから早坂営業はまだ見たことないかもしれないですね、
まあそうだね、早坂営業はまあ人力車とか魔石とかのイメージかな、は
い、いろんなところがねなんか混ざってるっていう感じだ、うん、なんでしょう
けど、まあ、吉本は吉本で別でやっていくからあんま参加してないけどって感じだね、
ああなるほど、なるほど、確か、うん、あ吉本は確かにねそうなんですよね、劇場も
あり
ます
し、まあ、たまにいるけどね、
ああ、うん、
たまに出てる人いるけど、
はいはいはいはい、まあまあまあまあそんな感じで、皆さんありがとうございました、
はいありがとうございます、
ありがとうございました、次回の大喜利も発表しましょうかね、
はいはいはい、
ということなんですけど次回の大喜利今あれだね、国宝っていう映画がちょっとなんか流行ってるみたいな、あ
流行ってるね、
聞きましたんでちょっとこちらの、お題をちょっと用意しました、
はい、そろそろ国に目をつけられそうな人間国宝の特徴を教えてください、
こちら人間国宝って言ってますけど国宝は国宝でもむごい宝って書いて国宝の方
ああなるほどね
の特徴、ちょっと 、うん、国から目をつけられそうなむごい宝をだ逆人間国宝みたいなね、
うんうん、なるほどね、
のちょっと教えていただきたいなという、
うん、
ことで、なんだろうな、
例題は秋広ってことですか、
ね、わかんないですけどどうですかね、ちょっと、うん、うん、ああでも人間国宝むごい国宝ってことだよね、
あきひろ、TKO 木下、
ペットボトル投げる
ペットボトル投げる、あと誰だろうな、うん、あとは誰かな、ベッキーとかでいいか
帰国をした相手に血穴確定させちゃう
あそれもいたね、
なんかいましたね、うん、
うん、
いやーまあまあ人間国宝皆さんどういうのをなんかむごい人だなって思うのかっていうのね、人間のクズをこの人は人間のクズだなって思う特徴をねちょっと教えていただきたい、うん、まあ人の振り見て我が振り直せという感じで皆さんからねちょっとね送っていただきたい、あちょっと短縮版も用意してます、実際送るときはこちらで、あの
人間国宝の特徴とは
でちょっとね紹介していきたいと思いますよね、あいいね、あ皆さんのね、うんうん、人間国宝の特徴じゃあちょっとね皆さんから募集したいと思いますね、ということで、はいはい、以上で、大喜利コーナーも終わったところでエンディングでございます、
はい、それではここで一曲、青喜利高校でお前のまともはまともじゃない
おお青喜利高校、いろんな曲出してるんですね、青喜利さんね、
いやね4月からメジャーデビューしましたんで、
おーすごい、あそうなんですね、はい、
あのあれですね、イービルラインレーベルですよ、
あーイービルライン、
まさかの
我ら
イヤホンズと、はい、
イヤホンズのレーベルメイトになってんの、
そうなんですよ、で結構ね曲作ってる人がね、あの弾く前の曲を作ってる人が多くて、
あ
なかなかぶっ飛んでる曲が多いんでね、
まあイービルさんはね弾く前作ってますからね、
まあだからイービル自体が結構ぶっ飛んでる曲多いレベルなんで、
まあ月食会議があたりがね、すごいいろんな曲作れちゃいますからね。
もそうだし、ね、うん、あとまあまあヒップマイもそうだし、
あ
ね、
まあまあ、
清流人くんだったりとかね。
はいはいはいはい
はいはい。
確かに
そこら辺がねぶっ飛んで
る、ぶっ飛んでますね。確かにそう考えると、まあそんな感じで、ございまして、ね、いろいろ、お送りしてきました別ラジでございますけどもね、
ぬるっと始まったな、
あらエンディング
エンディングですとかないんだ
エンディングですって、まあ、エンディングですっていうのはまあまあまあね、曲紹介の時にも曲は流れてるんでね、あのエンディング曲が、
あそうね、はいはい、
まあまあまああれなんですけども、 皆さんからね、いろんなイベントの感想とか、僕はこんなイベント行きましたみたいなね、やつも ねあっていいですよ。もうあ、こんなイベントが世の中にあるんだみたいな感じのね、ことを知りたいし、ライブレポート的な感じで、皆さんから普通おた募集してます。はい、
はい、
まあそんな感じで、ございましてですね、まあ大喜利もそうですけども、皆さんからいろんなメール募集してますってことで、アドレスの方はですね、別ドットだからねatmarkgmail.com までってことで、bets.dakarane@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、
はい、ってことでございましたけどね、ここで一通メール来てます。これお名前キネさんって方から、件名秋広さんに、はいはい、歌ってほしい替え歌ってこれ浜
これ
もう浜浜さん以外から替え歌来ることあるんだってい
いね、これだんだんと恒例定番コーナーとかして
た、なんかあれですね、この替え歌を思いついたのは前々回の生放送を聞いたのがきっかけでした。別ラジ内でもいじっていた、アイスクリームかっこラブライブの替え歌考えてみました
はいはいはい、
秋色ちゃん、はーい、何が好き、チョコミントよりも名義菓子アキーロちゃん、はーい、何が好き、ストロベリーフリバーよりも公文書偽造アキーロちゃん、はーい、何が好き、クッキー&クリームよりも脱税、みんな、はーい、何が好きってこうちょっとね、止められない、イエイイエイイエイ、この恋でこの詐欺でメールメールティー取ってちゃうよね、ねえねえねえ、気づいてマイダーリング届け、こうせいってあ、ひどいです、ひどいメールが来ました。
これは国宝ですね、
これは
人間国宝ですわ、
人間国宝です俺がもうこんなことしてたらですけどね、悪事を働いてもう捕まっちゃいますよこんなこと言っちゃった
、逮捕ですわ本当に。
もうひどいメール来たなっていうおこんな読まされる身になってみろよと
そうね、来週からナノマさんがいなかったらそういうことなんだろうな。
いやもうそういうことです。ちょっと告発文ですかこれは、何なんですか怖いな怖いな、オンエアで言ってないことがみたいな俺オンエアの裏でこんなこと言ってんのかみたいな話でもありますけど
ねえ、来週からパーソナリティ変わっちゃうかもしれない。
うん、いや怖い怖い怖いまあそんな感じでね、会ったことなかったこと、皆さん人間国宝向けにもね送っていただけたらと思ってます。はい
はい
はい、そんな感じで、あとお知らせです。お知らせありますか。
そうですね、さっきも流しました大喜利高校のお前はどうはまともじゃないから、4月30日からリリースされまして、そこから4ヶ月連続で今4曲目までリリースされてます。よかったら聞いてください。
おお、これは配信ってことです
ね。うん、配信です。はいはいはい、CD は出てませんが、あとは、僕が推してます青桐高校のガブリエルさんの、ファーストイベント、9月27日にね、ラブリエルというライブ開催されます。今チケット、受付中のはず。
なるほど、
秋葉カルチャーズ、あ違うわ、秋葉ベルサールの、地下1階で行われます。まあ、キャパがね大体300らしいんですけど、
うん、
S 席と A 席がありまして、
はいはい、
S 席が200席ぐらいで A が100席ぐらいっていう話らしいんですけど、
うん、
昼夜ありまして、 S の方を買いますと、ライブ終わった後に、カバー曲だけで、1時間もう1回ライブをやるそうです。
どういう、
はい、あの本編の方はオリ曲だけ、う
ん、はいはいはい、
でやるらしくて、ちなみに今ね、
うん、
ガブリエルのオリ曲って今発表されて2曲しかないんですよ。
はいはいはい。
で全曲オリ曲って言ってるんですよ、
うん、
つまりはどういうことだと、
うん、2曲しかないのか。
そうなんだけど、ね、またこれ別に8月30日にですね 3D ライブやるんですよ、うん、
はいはいはい、
そこでオリ曲もを1曲初披露するって言ってまして、それで3曲になるんですよ。
はいはいはい。もしかしたら初解禁曲があるっていうことなのか。
そうですね、初解禁曲がいっぱいある
可能性
みたいなんですよ、ね、
なるほど、
はい、
すごいな。 じゃあ知らない曲をみんながもう初見で聞いて盛り上がるという。
そうそうそうそう。うん、まあ座りのライブらしいんでね、あの気になった方はぜひ、まあ、チケットもね、スタッフさんにね、みんなが来れるようにっつって結構デカめの箱で取ったらしいんで、ちょっと余ってるらしいんで、
なるほど、
はい、できれば来れる方は来てほしいなという。
ルイタさんは行くんですか？
もちろん、もう S 席昼夜どっちも取ってますよ。
さすがですね。
いや、それはそうでしょ、当たり前でしょ。
いや、もうここら辺のライブレポートも聞けるのかなって。
まあ、9月後半ですから。
9月ですからね。うん、ちょっとメール送ってください。はい、ダメか、
メールは送らないよ、
メール送れないっていうね、話ですけどね。うん、はい、じゃあ僕からもちょっと、じゃあ、ちょっと速報が来たんで、ちょっと、あれですね。M32025 年秋、うん、10月26日にちょっとね、あるんですけども、こちらの方に、風花真城さんと天地春さんの、とサークルが当選したということで、
おお、
なんかやるっぽいですなんかまあ CD 出すんでしょうって話ですけどね、
う
ん、
まあだろうね、音声作品かな、
M3 なんでね、うん、音声作品なんか、出すそうなんで、ちょっと気になってますね。 M3 行ったことないんでね、一度行ってみたいんですけどね。
そうだね、 M3 俺も行ったことないな。
うん、ちょっと、あ、ゆずきつばめさんも出るみたいなんでね、ここの M3 秋は、ちょっとそこはゆずきさんもね、聞いてみたい、気になってますね。はい、
あと間にそれ言ったら、あの夏コミの方あれですね、はいはい、それが声優でおなじみのサークル始めまして、
始めましたね、はい、
あのイヤホンズ10周年記念でね、10年後の、新しい新作を出してくれるっていうことで
ですね、
言ってましたね、
うん、気になりますねそれも
ね、
イヤホンズの 10周年か、
ね、
すごいですね。
時間経つのは早いね、
時間経つの早いですし、本当になんかね、すごいですね、そう考えると感慨深いですね、
ね、10年ってすごいよな本当にな、うん、
いやその中で、まあそうだ、そう考えると8月か、まあ、10周年アルバムか出るんですよね。
あ、そうだね、 EP かな、アルバムじゃなかった
っけ、アルバムじゃない CD、まあ、とりあえず CD が出るという、
うん、EP とあとイベントもやるね、確かに、
あ、確かに確かに、これもね、
三平のイベント、
うん、あ、三平方か、
三平方、うん、そうか、間違えた、方平にしちゃった、
方平なんかあれですけども、なんかね、それもイービルラインレコードの方でなんか通販あんのかな、なんか通販で買えるっぽいのね、
うん、そうね、
気になってますね、
まあ、今はね、イービルラインが熱いということで、
イービルラインが今熱いっていうね、ことで締め、
イービルラインフェス楽しみにしてるぞ、
あー、来るのか、そうか、
やってほしいな、そろそろ、
そろそろ、あったら来るかもしれないですね、うん、
うん、
では、そんな感じでございまして、ベスラジ第460回終わりたいと思います。
はい、
はい、ってことで、お相手はアキロと、
イービルラインレコーズでした。
それでは皆さん、さようなら。
はい、お疲れ様でした。
マジラブオールナイト方式。
いや、まあ、せっかくだし。